Welcome to podcast.
改めまして、僧侶の川村妙慶です。今日の法話のテーマは、無知の知についてお話しいたします。今日は哲学の日だそうです。紀元前399年のこの日、古代ギリシャ哲学者ソクラテスが時の権力者から死刑宣告を受けて獄中で毒を飲んで死んだとされる日が今日の4月27日です。ソクラテスは実際自分が書き残した文字はないんですが、弟子の哲学者プラトン、アリストテレス、他の弟子らによって文字が、言葉が残されています。このソクラテスの言葉が今もなおこうして受け継がれているということは、ただの思想家だけではなくって、今の私たちの生き方にメッセージとして届けてくれるものがあったからではないでしょうか。改めて哲学とは何でしょうね。私は専門家ではないので、あくまでも調べたことをベースに私的な感覚でお話をさせていただきます。哲学の分野には、人はどう生きるべきなのか、正しい行いとはどういうものなのかといった疑問について研究する倫理学という学問があるそうです。ソクラテスはこの倫理学の道を切り開いた人物だそうで、東洋大学の創立者井上遠良さんは哲学の祖であるソクラテスを東洋大学のシンボルの一人として定めています。ソクラテスは紀元前469年頃、昔のアテネですね、ギリシャのアテネで誕生しています。彫刻家の父、そして助産師のお母さんに育てられました。ソクラテスが40歳になろうとしていた頃、ギリシャの主導権をめぐって戦争が勃発します。ソクラテスは兵士として3度にわたって従軍したことは、彼にとって数少ない確実な経歴の一つでした。ここで皆さんは、獄中でなぜ毒を飲まなければいけなかったのか。友人から生き延びるための提案を受けていたんです。しかしソクラテスは拒否します。なぜ友人からの提案を受け入れず毒を飲んだのか。ソクラテスはただ生きる、生き延びるということに人生の趣を置いたのではなくって、よく生きることを信条としていたそうです。だからこそ生と死がつながっているということで、死をもう受け入れたと言われています。ソクラテスにとって、不正に生きながら生き延びることよりも、本当に正しく生きて、そして死んでいくことの方が価値があると思っていたそうです。ソクラテスの代名詞といえば、無知または不知の自覚です。知識がないと書いて無知。これは知識が乏しいという意味ではないんですね。自分に知識なんかないということを自覚する概念のことなんです。自分に知識がないと気づいたものは、それに気づかなかったものよりも賢いっておっしゃったんです。わかりにくいのでもう一度言いますね。自分に知識がないと気づいたものは、それに気づかないものよりも賢いとおっしゃったんです。もちろんここにたどり着くにはものすごい時間をかけて気づかせていただいたそうです。過去には政治家、詩人、職人など、 知恵を必要とされている人のところをどんどん訪ね歩き、そして問答を繰り返す中で、賢い人は誰なんだろうかということを探したそうです。その結果、ソクラテスはある事実に気がつきました。知識があってこそ人間の価値があると思っている彼らは、自分自身がいかに知識があると思っているようなんだが、実際にはその知恵とか知識は持ってない。美しく、そしてかつ立派なものを知ってるんだと思い込んでるだけなんだと、ソクラテスはおっしゃったんです。つまり私は何でも知ってるよ、知識者だよと言ってる割には、その知識そのものも分かってないし、表面的に賢く振る舞ってるだけではないかとおっしゃったんではないでしょうか。ソクラテスは、それを知ってると平気で言う人は当てにしてなかったんですね。ソクラテスは、自分にはほとんど価値がないことを自覚したものが人間の中でも最も知恵あるものだっておっしゃったんです。これが無知の自覚、不知の自覚です。これは決して有力者の方を傷つけてやろう、その人のプライドを傷つけようという悪意があったわけじゃないんです。そうではなくって、表向きに振る舞っているだけで、本質を見抜けない人を悲しまれたんではないでしょうか。周りから見ると、まるでこう、賢い人、有力者がソクラテスに馬鹿にされたように見えるんですが、その様子を見た若者たちは、鋭いと感じ、ソクラテスを支持するようになりました。ソクラテスは富や名誉に取り憑かれている市民を非難します。どうでしょう？リスナーのあなた様の周りに、お金持ちになりたいと言ってらっしゃる方おられますか？もちろん基本は生活費がいります。生きるためにお金は必要ですよね。生活費以外にもっともっと大金が欲しい。お金があれば何でもできる。自分のやりたいことが何でもできると強く強くおっしゃってる方っておられますか？もちろんこの願望は悪いことではないんです。誰だってその気持ちはあるんですね。私もね、実は過去、お金があれば妙慶庵を建立できるのに、そこで法話会もできるのにな、でもお金がないからと諦めたことがあります。しかし、もしも大金が手に入って妙慶庵が建立できたとしても、管理のこととか、やはり続けなければいけないプレッシャーで何かと頭を痛めることも出てくると思うんですよね。やりたいことを何でもできれば幸せだと思いきや、でもお金があるからといって、食べたいものを食べ、飲みたいものを飲む、好きなことをすると、体を壊すこともあります。大切な人を失うこともあります。お金をたくさん持つということは一方で困ることもできるんですね。大切なのは、何の目的でどうやってお金を使うのか、ソクラテスは魂の配慮とおっしゃいました。魂の配慮とは、心が磨かれてこそ初めてお金を使うことにも価値が出てくるんだ。お金の使い道、目的がはっきりしたところに、お金も良い方向に生かされるとおっしゃったんですね。私事ですが、友人のおばが財産を残して亡くなりました。すると、残された姪とか甥が、その財産分与で、取り合うことになるんですね。なぜ取り合ったかというと、私こそがおばさんの気持ちになってる、私こそがこのお金を生かせると思うんですね。誰かに取られることというのが一番、悔しかったんでしょう。 この気持ちもわかるんですが、今回ソクラテスの勉強をさせていただいた時に、魂が磨かれるということは、やはりいかに心が清らかになっていくかの方が大きいのかなと思います。どれだけお金を持ってても、心がどうしても貧しかったり荒れたりすると、良い使い方はできないということなんです。ソクラテスは、世界を動かそうと思ったら、まず自分自身を動かせっておっしゃったんです。目の前のことばっかりに気が向くが、まず自分の気持ちを動かせるのか、自分は躍動感を持って生きるのかということを突っ込まれたんですね。今回の無知の知、不知の知は、法然上人から学ばれた親鸞上人のご生涯にも通じるなと思います。賢くなって救われるんじゃなくて、愚者になって往生する。私は最後まで分かってなかったんや、何にも分かってない凡夫の身でございます。そのことを阿弥陀様に帰依することによって、あとはお任せして生きていった。なんだかソクラテスさんとつながったようでした。今日は無知の知についてお話しいたしました。